野菜が売りのレストランに行ったら意外な展開が。どうも、パーソナリティの源高木です。体験をトークで記録するライフログレディオ、今回はですね、やりたいことをやるよりもやれることをやりたいことに結びつけていく方がいいんじゃないかと思った話をしていきたいと思います。先日ですね、僕と母とあとおばですね、3人でですね、ご飯でも食べに行きましょうということでランチに行ったんですね。で、ちょっとこうこじゃれた店に行ったわけですよ。まあ自分一人だったらね、行かないようなお店、に行ったんですね。で、それがどうこじゃれてるかというと、まあお野菜を お店のメインのものとして出しているお店ですね。野菜、いろんなこう普通のレストランでは出さないようなちょっとこだわり野菜を、まあサラダなんだけど、もうサラダの時点でメインディッシュみたいになっていると。サラダにチキンとかが入ったりとかね、まあそういうようなこう野菜メインのお店に行ったわけですよ。で、僕も別に野菜嫌いではないですけど、なんかこう野菜を食べるためにすごい高いお金を払ってっていう風な気持ちになったことはないんで、まあこういう店もあるんだななんて思って入ったわけですよ。で、ランチのメニューがあって、その一番こう推してるのは、まあ、さっきも言ったようにサラダ、ケール、野菜のケールとかがふんだんに使われていて、そこになんかいろんなこう豆とかなんかいろんなものが混ざってて、チキンも混ざってて、こうなんかこうぐちゃぐちゃっとこう混ぜてこう食べるような、まあ野菜なんだけどすごいボリュームあるよみたいなのがメインですみたいな、こう一番一押しですみたいなことを言ってたんですけども、いかんせんね、まあさすがにそれだけだったらちょっと、まあ男、20代の男ですから、ちょっとこうお腹空いちゃうなぁなんて思って、それ以外のこうメニューを見ていたら、その、まあ、野菜サラダボールみたいなものとちょっとプラスで、まあお肉とか、ちょっとした丼みたいなのもつけられますよ、サイドメニュー的な感じでどうぞみたいな風なメニューがあったんですよ。だこれぐらいね、ちょっと食べないと、付け合わせでこうサイド丼みたいなのは食べないと、サラダメインボリュームあるんだろうけど、ちょっとお腹ね、腹持ちなかなかしないなと思ったんで、じゃあこっちのサイドメニュー付きを頼もうなと思ったわけですね。で、いくつかある中で豚丼みたいなのがあったんですよ。豚味噌丼みたいなのがあって、で、じゃあこれがいいかなと。で、他はね、ちょっとご飯がついてなかったんですね。なんか豚のソテーとかがあったんですけど、それもパンと一緒に付け合わせみたいな、ちょっとご飯食べたいなと思いまして、その豚味噌丼とサラダのその、セットランチを頼んだんですね。で、ランチがこうサラダが出てくる前にお水が運ばれてきたんですけれども、なんかね、変な水なんですよ。変な水って何、どういうのっていう話ですけど、なんか小学校の時に理科の授業とかで顕微鏡でミジンコとかプランクトンみたいなの見たりしたんじゃないですか。ああいうのが入っ、ああいう生き物が入ってる水みたいな、なんかちょっと粒みたいなのがこう浮遊してるんですよ。で、あれなんて思ったら、すかさず店員さんが、あ、こちら実はゴミではないんですよみたいなことをちょっとジョークマジンに言って、実はこちらご覧くださいっつって、水差し、まあ、1リットルぐらいの水差しの中に大量にこう野菜が入ってるわけですよ。野菜とかフルーツとか入ってて、まあ、切れ端みたいな感じなんですけど入ってて、そこに水を入れてるんですね。そこから水をついてるんですよ。で、こちら野菜やフルーツとともに、まあ置いておくことでですね、水に溶けるビタミンなどが水の中に溶けて、すごい栄養豊富な水になるんですよみたいなこと言ってて、で、それ聞いてなんか
もううちのこうファミリーも全員あはいみたいな普通の水がいいんじゃねえのみたいななんて思いつつもまあまあそうですかみたいな感じでだいぶこだわってらっしゃるなっていう感じで、まあ、リアクションしたわけですね。でまあそう確かに普通の水の方がいいけどそれは確かにね野菜うちの店は野菜ですっていうお店なんだから、まあ、こういうのもまあ工夫他のねあのお店と差別化をするための工夫だななんて思って、まあ、飲んでみたらちょっとぬるくなってるしなんかちょっと見た目もなんかちょっとまあその野菜とかなんだけどちょっとカスみたいなのが入ってるからちょっといい気はしないななんて思いつつも味が変わるわけでもないしビタミンならサプリでもいいかななんて思っちゃうしっていうことを思っちゃうような感じだったんですけどでもまあ言うてもこれが他のお店とは違うんだっていうブランディングですよと思ってそれは野菜のお店なんですからと思ってで水飲んでちょっと待ってたらそのサラダが来たんですね。でもほんとでっかい普通これ 3,4 人ぐらいでご飯食べに行った時にサラダお願いしますって出てくるサラダみたいなもうここから分けるやつですよねみたいなのが3個ぐらいポンポンポンってくるんですよ。ああでこれは確かにボリュームあるわなんて思ってでそれがケールとなんかいろんなドレッシングかかってちょっと詳しいことは分かんないですけどまあ野菜なんですよこのお店のね一押しのでどんなもんかいのなんつってこう食べたらまあまあまあいいんですよはいはいはいみたいななんかちょっとこう苦味みたいなのもあるけれどもでもそこまで青臭い感じもなくでこの何かよくわからないドレッシングが相まることによってちょっとほのかな甘みとかそういううまみが醸し出されてますねって言ってまあ美味しいじゃないまあまあ悪くないねなんて思ったわけですよ。でそのサラダが結構でかかったんですけどもう丸々食べちゃったんですね。でまあまあ言ってもちょっと腹にたまるんですよそのサラダだけでも。あこんなあじゃあもう本当にサイドメニューの丼とかそのソテーとかって本当一口だろうなというふうに思ったわけですよ。でサラダ食べ終わってでしばらくしてなんかまだ来ないのかなと思ってたぐらい待たされてそんなちょっとしたね付け合わせのものでこんなに待つのかななんて思ってたら店員さんがやってきてお待たせしましたっつって俺のところに丼をポンって置いたんですけどもう十分なサイズあるわけですよ丼が豚味噌丼がねあれと思ってこれ付け合わせってレベルじゃねえぞと思ってでソテーのまあ母とおばは豚のソテーを頼んだんですけどソテーのサイズもねおそらくね180から200グラムぐらいはあるんじゃないかっていうぐらいこれ女性向けの店かな本当にって思うようなサイズなんですよ。でもこれさっきの野菜がまあ結構すごいでかかったしそれがメインだからまあこの丼とかソテーもまあ大きいけど大きさでごまかすみたいなとこあるじゃないですか。安い定食屋とかは普通の味だけど量がボリュームあるからそれでまあうちの店のいいところとしてねみたいな雰囲気あるじゃないですか。ああその作戦かなと思って野菜にこだわって肉はまあまあなやつででもまああんまりにもレベル低いと思われたくないからまあ量でちょっとごまかしてって感じかなと思ってでもまあそれでもいいですよ俺はお腹いっぱいになれることが一番嬉しいですから。でそれで豚味噌丼のそのご飯と豚と味噌のねこう箸でつまんでこう一口ファッパクッ食べたんですよ。したらめちゃめちゃうまいと思ってめちゃあれあれあれと思ってめちゃめちゃうまいぞこの豚と味噌と。もうなんか豚もジューシーだしで脂身の部分もねくどくないんですよ。ちょっとね油でジューシーな感じはあるんだけれどもでも脂っこいわけではないと。で味噌の香りがこうね口に入れた瞬間鼻までふわーって抜けていってねうまっと思ったわけですよ。めちゃめちゃうまいぞちょっと待ってと。しかもこのめちゃめちゃうまい豚丼の豚が 200g ぐらいあるぞと思って、これがね 80g ぐらいから 60g ぐらいだったらああちょっとなんかもっと食べたかったなと思うけどこの美味しいお肉で腹パンパンにできるじゃんと思って そのサラダも食ってっから、でそれでもう夢中になっちゃって、サラダ食べてる時はね、こう家族とのね、あの団らんですから、ちょっとおしゃべりしながら食べてましたけども、豚丼に味噌豚丼来てからもう全然しゃべんない、もう本当にもう書き込むことに集中しちゃって、うわーっつって食って、うまかったなーなんつって、もうほんとものの4、5分、もう数分で食べ終わって、でこれすごいうまいし、これをまた食べに来たいなって思うような、でその時に思ったのは、この店その野菜がどうのこうのってもうやめた方がいいと思うって思ってそのなんか野菜なんか水の中に野菜の切れ端入れて野菜のビタミンどうぞとかじゃなくて、豚がめちゃうまい店でやってくれと思って、その方が入りやすいしと思って、でその代わりもうサラダいらないから安くしてくれと思って、もうその500円ぐらいサラダ分安くしてくれよって思ってさ、こんな豚肉がうまい店ないなと思って、近所にね、そのなんか結構なんかミシュランに乗ったかなんかわかんないけど、ちょっとこの評判のとんかつ屋があるんですけど、そこのとんかつ豚より全然うまいからね、こっちのあの野菜を押してますの店の方が肉めっちゃうまいっていうね、ちょっと衝撃的な展開でしたけどね。だからまあこのなんていうんですかね、やっぱ他のお店とは違うことやろう違うことやろうっつって、野菜だと思って野菜でやってこうって思ったんでしょうけど、でもこの人たちが得意なのはあの豚肉を使った料理だから、豚肉で勝負すればあそこの近所のとんかつ屋も打ち負かせると思うよっていう風なねアドバイスをしたくなりました。その水もねやめなさい、冷たい氷の入った普通のお水にしてくださいっていうような感じで、まあこれはねでも自分をね客観視するのは難しいですからね、なかなかやっぱりこう最初のビジョンをね変えていくっていうのは難しいんですけどもね、いつかねこのお店がね看板を変えてね野菜のあのマークからねあの豚のマークに切り替わってくれることをね僕は願っております。そうなったらねあの店はね伸びるよ伸びしろあるよあの店は本当に。まあまあまあこういうねまあみんなにも言えること自分にも言えることですけど、やっぱり自分がやりたいことをやるってのも大事ですけど、やっぱやれる得意なことをやりたいことに結びつけていくってのもまた大事なことなんじゃないかなと思ったお話でした。ということで最後までお聞きいただきありがとうございました。ラノレをお聞きいただきありがとうございます。もし今回の話が気に入ったらいいね、シェアなどなどよろしくお願いします。ラノレー。